それでは今朝与えられております神様の言葉である聖書を朗読させていただきます。今朝は新約聖書ルカの福音書12章の22節から34節までです。ルカの福音書12章の22節から34節までです。新約聖書の141ページになります。それではルカの福音書12章22節から34節までを朗読させていただきます。それからイエスは弟子たちに言われた。ですから私はあなた方に言います。何を食べようかと命のことで心配したり、何を着ようかと体のことで心配したりするのはやめなさい。命は食べ物以上のもの、体は着るもの以上のものだからです。カラスのことをよく考えなさい。種まきもせず、刈り入れもせず、納屋も蔵もありません。それでも神は養っていてくださいます。あなた方にはその鳥よりもどんなに大きな価値があることでしょう。あなた方のうち誰が心配したからといって少しでも自分の命を伸ばすことができるでしょうか。こんな小さなことさえできないのなら、なぜ他のことまで心配するのですか。草花がどのようにして育つのかよく考えなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも装ってはいませんでした。今日は野にやって、明日は炉に投げ込まれる草さえ、神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にはどんなに良くしてくださることでしょう。信仰の薄い人たちよ。何を食べたらよいか、何を飲んだらよいかと心配するのをやめ、気をもむのをやめなさい。これらのものはすべてこの世の異邦人が切に求めているものです。これらのものがあなた方に必要であることはあなた方の父が知っておられます。むしろあなた方は御国を求めなさい。そうすればこれらのものはそれに加えて与えられます。小さき群れよ、恐れることはありません。あなた方の父は喜んであなた方に御国を与えてくださるのです。自分の財産を売って施しをしなさい。自分のために天に擦り切れない財布を作り、作ることのない宝を積みなさい。天では盗人が近寄ることも、虫が食い荒らすこともありません。あなた方の宝のあるところ、そこにあなた方の 心もあるのです。今日はここまででございます。今日はこの箇所から神の支配に目を向けてと題して、杉手もて牧師より御言葉を取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
おはようございます。今朝もこのように皆様と共に礼拝に預かれますことを感謝いたします。台風が近づく中ですけれども、なんとか守られて、ここにたどり着くことができました。感謝いたします。はじめに一言お祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊い名前を心から賛美いたします。台風が迫る中ですけれども、今日もこうして私たちに礼拝を与えてくださって感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。私たちが抱えているいろいろな悩みや心配事を今あなたの御前に置いて、あなたの御声だけに聞くことができますように助け導いていてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように、お委ねしてシエスキリストの皆でお祈りいたします。
アーメン。アーメン。
本日は敬老祝福礼拝ということで、ルカの福音書12章を選ばせていただきました。聖書は私たちが神から与えられている命を尊ぶように教えています。ですから教会で敬老ということを考えるときにも、それは造り主の神が命を与え守り養い続けてくださっていることを感謝し、主が与えてくださった出会いと交わりを尊ぶということを意味すると思います。聖書において長寿を与えられるということは神の祝福とされていますけれども、聖書は長寿そのものが幸いだと教えているわけではありません。創造主であり永遠に生きておられる誠の神を信頼し、神との霊的な交わりに生きるものこそが幸いなのだと聖書は教えています。世界屈指の長寿国となった日本、平均寿命も2022年現在男性が 81.47 歳、女性が 87.57 歳となっているそうです。その中で健康寿命ということがよく言われるようになっています。健康寿命とはただ寿命が長いだけではなくて、健やかに日常生活を送ることができる期間のことを言うそうですが、そのように健やかに過ごすためには毎日の食事や適度な運動、規則的な生活、趣味や人との関わり、生きがいが大切だと言われています。確かにそのようにできるだけ健康に過ごそうと心がけることは大切なことだと思いますけれども、どんな人でもいつかは体が弱り思うように動けなくなる日がやってきますし、やがてはこの地上の生涯を終える日がやってくるわけです。その時問われるのは命の与え手であり、生も死もご支配しておられる神との関係です。今日のルカの福音書12章において、主イエスは野に咲く花 空を飛ぶ鳥を豊かに養い装ってくださる天の神は、私たち一人一人をどんなにか良くしてくださることでしょう。だから思い煩うのをやめて、神の愛とご支配を信じて、与えられた一日一日を平安と感謝を持って歩みなさいと教えておられます。今日はこの主イエスの教えに耳を傾け、私たちを愛し慈しんでくださっている父なる神の眼差しを共に覚えたいと思います。私たちは皆年を取ります。これは避けられないことです。私たちが選ぶことのできないことです。でもどのような心で年を重ねていくかは、私たちが選ぶことのできることです。私たちは自分の人生の境遇を選ぶことはできません。でもその境遇にどのように対処するか、どのように向き合って生きるかは選ぶことができます。ある人は年を重ねるとともにだんだん恨みがましくなり、ある人は年を取るにつれて喜びが満ちてきます。それは恨みっぽくなる人の人生の方が喜びの増す人の人生より厳しいものであったということではありません。心の内側でなされた選択、出来事の受け止め方が異なったのです。私たちは恨みや不満に捉えられながら年を重ねるのではなく、感謝と喜びの心で年を重ねていくものでありたいと思います。そのために私たちは、私たちの作り主でおられる神を礼拝し、神の完全な愛に結ばれ、平安と希望をいただくことが必要です。古代キリスト教の司祭であり神学者であったアウグスティヌスはこのように述べました。私たちの心はあなたの家に行こうまで安らぎを得ることができません。それはあなたが私たちをご自身に向けてお作りになったからです。人は神との霊的交わりに生きる存在として作られたと聖書は教えています。しかし最初の人間であるアダムとエバが神に背いて罪を犯したために、人間は霊的命を失ってしまいました。そして神との霊的交わりを失った結果、人間同士も互いに争い支配し合うことになってしまったのです。自分の命や周りの人の命を尊ぶことができず、不安や憎しみに心を支配され、誠の神ではなく虚しいものを頼って生きるようになってしまったのです。そのような罪の奴隷となっていた私たちを救って、本当の命に生かすために、主イエスはこの世界に来てくださいました。そして十字架の死と復活によって救いの御業を成し遂げ、私たちに罪の許しと永遠の命を与えてくださり、神との霊的交わりに生きるようにしてくださったのです。罪がもたらす破壊と悲惨によって私たちはさまざまな傷を受けています。しかし主イエスが与えてくださる父なる神との霊的交わりは、私たちをすべての苦しみや悩みから解放し、慰めと平安に預からせてくださるのです。人生の中で受けたさまざまな心の傷、抱えている寂しさや満たされない思い、日々の苦悩や心配事、それらのすべてを神に委ね、神にある慰めと平安に結ばれて、与えられた一日一日を歩むようにと、主イエスは私たちを導いておられるのです。老いは誰にでもやってきます。肌年齢とかなら多少は若く保つことができるかもしれませんが、イエスが言われている通り、私たちの命、寿命は自分でどうすることもできないのです。今日の箇所の前の場面、12章の15節から21節でもそのことが語られておりました。 シエスが語られた例え話の中で、愚かな金持ちは自分のために蔵を建て、自分のためにたくさんの穀物や財産を蓄えましたが、最終的に命を取り上げられる神の前に生きることをしなかったため、それらをただ失う結果となったのでした。私たちの命を作って支配しておられる神、その神の前に富むこと、地上にではなく天に宝を積むこと、感謝を持って生きることこそが大切なのだと、シエスは教えておられます。本日の箇所でもイエス様は同様のことを教えておられます。これまで群衆一同に対して語られたことを、今度はご自分の弟子たちに向かって強調して語っていかれます。だから言っておく、命のことで何を食べようか、体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切だ。そして鳥や野の草花さえも豊かに養い装ってくださる神様の愛を示され、イエスに従う弟子たちにはなおさら大きな神の配慮があると説かれるのです。ここには空の鳥と野の花とあるように、天と地、東と西のような対極的なものを挙げて、全体を、その中にある全体を表すメリズモと呼ばれる習字的手法が使われています。空と野、空と地という対極的なものによって、神の配慮が被造物全体に及ぶことが表されているのです。同じことが24節の種をまくこと、刈ることという男性的労働である畑仕事と、27節の紡ぐ、着飾るといった女性的な働き等においても言えるでしょう。イエスがここで述べておられることは、種をまいたり蔵に納めたりする行為が愚かだとか貪欲だということではなく、むしろ私たちの労働や生活すべてが神の御前にあって覚えられているということなのです。私たちが明日の糧を得るために働くことを否定しておられるのではなく、私たちの命にとって食べ物や体よりも大事なものがあるとおっしゃっているのです。あなた方の父はこれらのものがあなた方に必要なことをご存知である。ただ神の国を求めなさい、そうすればこれらのものは加えて与えられる。そのようにシエスは教えておられるのです。鳥や野の花にもロークはあるでしょう。でも彼らは人間のように先のことをあれこれと心配したり思い悩んだりはしません。不安に駆られて必死に集めようとしたり、より多く蓄えようとしたりはせず、与えられた自分の命をありのままに生きている。イエスは私たちに何を食べようか何を着ようかと命のことで思い煩わず、神に信頼して与えられた命をのびのびと生きなさいと言われているのです。神の配慮を信じるあなた方は、神の国を求めて生きなさい。自分に与えられているものを分かち合いなさい。そうして擦り切れることのない財布を作り、永遠に損なわれることのない富を天に積みなさいと、シエスは言われています。私たちはどこに富を積んでいるでしょうか。神を知らない異邦人と同じように、この世の富や力を求めて安心を得ようと生きるのでしょうか。それとも神の国、イエスがもたらされた恵みのご支配の中に生き、与えられている恵みを分かち合うのでしょうか。32節、小さな群れを恐れることはありません。あなた方の父は喜んであなた方に御国を与えてくださるのです。群れとは羊の群れを意味する言葉、つまり牧者である主の声に従う者たち一人一人のことです。 この地上に弱い王として来られ、私たちの弱さにおいて私たち一人一人と出会ってくださる王、私たちを神に対して生きるものとしてくださる主イエス、その主イエスによってもたらされた神の国の現実、その現実に、神の国のリアリティに生かされるようにと私たちを導いておられるのです。神の支配の確かさゆえに、私たちは地上の富や強さから離れて神への信頼を持って生きることができるのです。私たちはいつも神に立ち返り、神の愛と恵みに結ばれて歩むものでありたいと思います。礼拝において、また日々の祈りにおいて、神との霊的交わりを大切にし、そして私たちを作り背負い続けてくださり、作ってくださる神に信頼し、悩み悲しみの一切を委ね、日々与えられている恵みに感謝して、与えられた一日一日を丁寧に歩み続けたいと思います。私たちが年を重ねていろいろなことができなくなったとしても、またどんな困難な状況に置かれたとしても、神は変わらず私たちを愛し背負い続けていてくださいます。だから私たちは若さや健康などを失ったものを嘆いたり、周りの人や昔の自分と比べたりせず、今自分に与えられている恵みを数えて、小さくともできることを心を込めてさせていただきましょう。そして私たちが神からいただいてきた幸いと恵みを感謝して、日々を過ごさせていただけたら、その感謝と喜びが家族や周りの人々にも広がっていくことでしょう。そのように私たちの心が神の愛で満たされ、私たちの歩みの一歩一歩が神への感謝となり、賛美となりますように、求めて歩んでまいりたいと思うわけです。私が以前働いておりました相模原の教会は、高齢の方が多くおられる教会でした。当時90代の方が5名もおられて、皆さんご病気や体力の衰えを抱えながらも礼拝を大切に守っておられましたし、礼拝に通えなくなった方にはご自宅を訪問して家庭礼拝や聖餐式を持たせていただいておりました。また教会員の方が経営されているグループホームにも毎月訪問して賛美を歌ったり、聖書のお話をさせていただいたり、また皆さんのお話をいろいろと聞かせていただいたりしてきました。そうしたたくさんの交わりをいただいて、いろいろなお話を伺う中で、皆さんが抱えておられる老いることでの課題というものがあることを教えられました。それは自分の存在を愛するということです。このことはすべての世代の人に求められていることですが、年配の方たちには特に大切なことであると思います。若い時は活動的に動き回り、いろいろなことを達成できたかもしれませんが、年を取り体が衰えてくると、昔できたこともだんだんとできなくなり、活動によって自分の存在意義を覚えることは難しくなります。昔は働きによって家族を養い社会の役に立っていた人も、むしろ周りの支えや助けを受ける必要が増えてきます。そうした中で私たちが求められるのは、自分の活動ではなく存在としての自分を尊ぶということです。そのためには神の無条件の愛に結ばれて歩むことが必要です。健康のこと、生活のこと、人間関係のことなどで思い悩むことから解放されて、神の愛のご支配の中に生かされることが求められているのです。そして神に愛されている実感の中で、過去に経験した辛かったこと、寂しかったこと、満たされなかった思いなどを受け止め直して、癒しと慰めを受け取ることが大切です。 主イエスは神の国を求めなさいと私たちに教えておられます。神の国とは神のご支配という意味です。神の国はイエスご自身に到来していると聖書は教えています。ルカの福音書にはこういうふうに書かれています。イエスは人々に向かって話し始められた。あなた方が耳にした通り、今日この聖書の言葉が実現しました。しかし私が神の指によって悪霊どもを追い出しているのなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのです。このように聖書はイエス・キリストにおいて神の国が到来しているということを教えています。主イエスは貧しい者は幸いです、悲しむ者は幸いですと語られました。それは神がイエスを与えてくださり、イエスにおいて神の国をもたらしてくださったからです。神の一人子であるイエスがこの地上に人として生まれてくださり、私たちの弱さ、貧しさ、寂しさにつながってくださいました。そして私たちの罪の代償として十字架の死を遂げてくださって、私たちが罪の支配から解放され、神のご支配の中に生きることができるようにしてくださったのです。このイエスの尊い救いの御業によって私たちは清められ、神の子供とされ、永遠の愛に結ばれて、どんな時も希望と喜びをいただいて歩むことができるようにされているのです。ですから私たちは年を重ねるにつれ、ますます熱心に祈り、心と生活の隅々まで心と生活の隅々まで神の愛で満たされるように願い求めるべきでしょう。私たちはそれぞれ与えられた健康や能力などに差がありますけれども、年の取り方も人それぞれです。外見において、体力においても、知能においても衰え方はそれぞれ違いますから、周りの人と比べないことも大事です。大切なのは神に目を向けて、神の愛の眼差しを覚えて、自分を受け入れ、あるがままに尊ぶこと、そして神の愛のご支配の中に生かされていることを感謝して身を委ねることです。主イエスは食べるもの着るもののことであれこれ心配するのではなく、あなたたちは神の御国を求めなさいと教えておられます。御国とは神の支配のことですが、神の支配とは地上の王たちのように権力を持って民を搾取し抑圧する支配とは違い、私たちを支え心を配ってくださる支配であると思います。支配という字は支えるという字と配るという字が合わさってなってますけれども、神のご支配というのは私たちを支え心を配ってくださる、そういうご支配であると言えるでしょう。ペテロの手紙第一の5章にはこのように教えられています。ですからあなた方は神の力強い御手のもとにへりくだりなさい。神はちょうど良い時にあなた方を高く上げてくださいます。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。私たちは健康のこと、経済のこと、人間関係のことなどさまざまなことで心配し思い煩ってしまいやすいものですが、そういう時こそ私たち一人一人のことを心にかけ心配してくださっている父なる神に目を向けたいと思います。創造主なる神はご自分の一人子なるイエスをお与えになるほどに私たちを愛し、恵みで満たし、祝福にあふれた人生を与えてくださるのです。 だから私たちは先のことを心配するのではなく、周りの人と比べるのでもなく、私たちのことを心にかけてくださり、最善を導いてくださる神を信じて、平安をいただき、希望をいただいて歩み、自分に与えられているその時その時を有意義に精一杯生きてまいりたいと思います。お祈りしましょう。すべてのものを創造され、御手に収めておられる父なる神様、御言葉を感謝いたします。今日はルカの福音書12章から神の国に生きる者たちのあるべき姿を教えられました。御子イエス様をお与えくださり、救いの御業を成し遂げてくださったこと、そのことにより私たちが罪許され、あなたの子供としてあなたとの親しい交わりに生かされていますことを覚えて、心から感謝いたします。どうか私たちが健康のこと、生活のことなどで思い煩うのではなく、あなたの愛とご支配を信頼して、平安と希望をいただいて歩めますようにお導きください。礼拝や日々の祈りを大切にして、心にある心配事やいろいろなわだかまりを解きほぐされて、いつも喜びと感謝を持って一日一日を歩めますように、私たちを助け励ましていてください。救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それでは新聖歌300番御恵み豊けき、これを賛美しましょう。